講師育成プログラム第20話をスタートします。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、in 神戸ということで、今私たちは神戸にいるところですが、今週は大変でしたか、ケンヤ先生。車移動は、
車移動はなかなかの長距離でした。
宮崎から神戸まで。
そうですね、2日がかりで行きました。
直で来れば、よく考えたらフェリーで一晩ですよね、はい、何もしなくても。
そうです。
福岡経由だったからね。
そうです、はい。
そう、今週は僕はマッサージに行きました。赤すりと、はい、あとリンパのオイルマッサージと、あとはこう体こうストレッチとか調するあの古式マッサージ、太古式マッサージってやつ、
はい、うん、
あれに行ってきましたけどね。で、一問一答メールでも載せたんですけど、やっぱ学びはとてもありましたね。で、まず一つは受けた方がいいよ、みんなマッサージとかって。で、なぜそう言うかっていうと、体がほぐれるとかってそういうことじゃなくて、それももちろんあるけど、それよりメインどころとしては、人が自分のために尽くしてくれる、誰かが自分のために何かを一生懸命してくれるっていうことは、これは感謝ですよね。で、そういうものがあったら、こちらも人に何かを尽くしてあげたいなっていう気持ちが生まれるものだから、特に最初の頃っていうのは、その講師としてこれからデビューするにあたってとか、今まだ介護の仕事をしてるとかだったら、自分が、お世話をする側はたくさんあるかもしれないけど、そのお世話される側っていうか、感謝される、感謝されるが違うか、何かをこうやってもらうっていうことが経験としてあまりないかもしれないんですよね。うん。で、その立場が変わってくると、その自分のために働いてくれる人とか、自分のために動いてくれるとか、自分のために何かプレゼントをもらえるとか、そういうことが増えてくるわけですよね。そうするとすごくそれがありがたみに変わるわけですよ。例えばスターバックスとか行ったら、マサイさんとかケンヤ君とか俺の飲み物パッて買ってくれるじゃん。しかもなんていうの、自分いちいち何がいいとかって言わなくてもさ、もう分かってるからパッて買ってくれて、パッて置いてくれるとかさ。で、普通に今日とかもスタバに僕とマサイさんが仕事してたら、ケンヤ君来て、あ、荷物持ってきますよってやってくれると、これってただただ僕は嬉しくてありがとうなんだよね。それってケンヤ君とかマサイさんとかいろんな人たちが僕のために動いてくれてて、それがすごく感謝の念が自分の中でこう募ってくるから、だからみんなに対してこう何かお返ししたいと、自分にできることはしたいっていう気持ちが出るんだけど、普通に例えばサラリーマンしてるとか、普通になんかラーメン屋さんやってるとかだと、なかなかそういうふうに誰かが自分のために何かをしてくれるっていう機会ってあんまりないかもしれないと思うんですよね。で、マッサージとかっていうのはすごく原始的ですよね。この体を使って何かをしてくれるっていうことだから、魂レベルのありがとうは、知的レベルのありがとう、感情レベルのありがとう、肉体レベルのありがとうの中で、肉体って一番わかりやすいんですよ。肩揉んでくれるとかさ、すごいわかりやすいありがとうじゃん。だから、そういう、小さい一歩っていうのはすごい大事だなっていうことを思いました。あとは、本当にこの時代っていうのがやってきます。で、これは KIP 聞いてる人、本当に、感じ取ってほしいんですけど、僕はそのリンパの人、ね、リンパマッサージをこうやってくれてる人がいて、オイルで。で、思った時に、その子は僕は普通に会話したんだけど、ここでコーチングすればいいのにと思ったんですよね。黙ってないで、ずっと黙ってこうやるのもいいんだけど、こう相手に対してこう会話投げかけてあげて、お笑いみたく笑かすとかじゃなくて、その人のこう例えば生産性が上がるような問いかけとか、あるいはやる気が出てくるような問いかけとか、自分の目標が明確になるような問いかけとか、自分の大切なことに気づけるような問いかけとか、そういうようなことっていうのを引き出してあげるような、会話っていうものをやると、なんかそこで自分の人生の意義とかね、仕事の意義とか、明確さとか、勇気とか、目標とか、そういったものがこう見えてくると、すごい価値ですよね、それって。
はい。
だから、これはバーとかはもうはっきりわかると思うんですよ。バーってお酒飲みに行ってないですよね、はっきり言って。で、宮崎では僕らシンくんっていうところのバーに行きますけど、あれシンくんと話したいから行きたいわけであって、お酒っていうのはおまけですよね、はっきり言って。 だってどこ行ったって霧島も生も置いてるわけですから、それは付属品であって、その人に会いたくて行くんだよね。だから、あのマッサージなんかっていうのもそういう時代が来ると思うんですよ。この人に会いたい。この人マッサージやってる。じゃあマッサージ受けとこうかという、そういう感じ？
はい。
なんとなくイメージ湧くかな？
はい、湧きます。
うん。であれば、例えば僕は、その、あの、週に1回受けると、あの、週に、月に1回でもいいんだよ。何でもいいんだけど、高いパフォーマンスを保つためには、おそらく週に1回ぐらい必要かなって感じがして、で、ある程度そういうものが、まあ、経済的にも時間的にも許せる状況になるんだったら、まあ、週に1回受けたらいいよね。で、その週に1回っていうのを、例えば僕はその人にお願いしたいわけさ。で、僕がある程度、例えば土曜日の7時からもう僕に絶対1時間キープとかって言ったら、その人の時間とかスケジュールを奪うわけだから、その分の価値を取らなきゃいけないから、じゃあ週4回で、じゃあ月5万円でお願いねとかってやれば、いいよね、それで。ね。そういうことが許せる人っていうのを2人とか3人捕まえておけば、捕まえるっておかしいんだけど、クライアントとして持っておけば、それだけで15万円。週に3時間働いて15万円っていう収入になるのね。おそらくその子がフルタイムで働いてる収入より多いと思うよ、これは。こういうスタンスっていうのはなんとなくイメージつくかな。で、そこまで難しければ、その週に1回で1万円って人でもいいと思うの。第2週の火曜日の夜の9時からは1時間絶対この人キープとかってやったら、そういうので1万円とかね、いう感じでやれば、サラリーマンとかでも、マッサージで1万円っていう感じじゃないんだよね。1時間1万円って高いじゃんって思うかもだけど、マッサージで1時間多分6000とか7000とか8000とか多分そんなもんですよ。わかんないけど。あの、ピンキリだとは思うけどね。でもそこに付加価値があるわけじゃん。その人に会いたいわけだから。日常会話でもいいし、そういうようなコーチングのある程度スキルがあってとか、そういうので、会話とかそういった時間にね、価値が出るんであれば、あとはそこの雰囲気とかね、それを味わってる空気感がいいとか、あの、スタバのコーヒーとセブンイレブンのコーヒーはセブンイレブンのコーヒーの方がうまいっていう統計結果が出たんですよ。だけど人はセブンイレブンじゃなくてスタバに行くじゃないですか。セブンイレブンも売れてるけどさ。なんでスタバに行くんですかって言ったら、あの空気を買ってんですよ。時間とか、ムードとかね。だからそういう意味においてその人との時間っていうものもプラスアルファの付加価値になれば、1万円とかって払うと、そういう人を10人とかまたね、週に、月に1回の人10人とかクライアント持っておけば、それでさっきの3人と合わせたら、いくら？ 25 万円ぐらい？だから、すごくいいでしょ？
はい。
うん、そう。だから3時間、3時間、3時間、だから9時、3時間かける4で3、4、12、プラス10だから、1ヶ月に22時間働くだけで25万円入るんだよ。22時間だけだよ。そう。
違いますね。
うん、全然違うよ。だから、その人なんか多分8時間働いてたら3日分ですよ。3日分で、十何万とかの給料だとしたら、ね、22時間だけで25万とかって、こんなの現実で余裕で可能ですよ。うん。だって、はっきり言って、マッサージのど素人の僕がやったら、多分来月にはこれできますよ。うん。できると思うよ。そういうような人見つけていって。まあ、いきなりその5万円払う人見つけ、まあ、僕の場合はすぐ見つかると思うんだけど、じゃなくてもね、じゃあ疲れてますって、ああ疲れてるね、じゃあそれパフォーマンス落ちるんですかって、やっぱこれどうです、一回無料とかでやるわけさ、無料セッションで1時間とかやってあげて、会話とかしながら終わった後、ああどうですかって、ああよかったです、疲れ取れましたって、ああなんかで、これ水分いっぱい取ってくださいねって、あのリンパっていうのはこれ水分でできてますからと、でこれってのはどんどん飲んでね、で水、あの体浄化して、でおしっこで出さなきゃいけませんよって、おしっことかって目に入ることあります、男性だったら、まあ女性だったら聞きづらいかもだけど、まあ僕は女性でも聞くけど、黄色かったらそういう腎臓だいぶやられてる証拠ですから、水分足りてないと思いますよと、だから水分取るように心がけてみてくださいね、ちょっとずつでいいですからとかって言いながら、でリンパっていうのは血液と違って、心臓みたいなポンプ機能ないから、これ筋肉で動かさなきゃいけないから、ある程度筋肉、体を動かすってこと大事ですよって、もしそういうこと運動不足だなって感じるんだったら、歩くところから始めてみたらどうですとかって、いろんな情報を与えながらさ、でまた来週とかでもう一回ね、なんか来てもらったり、会ったりとかした時にどうでしたとかって言って、ああ、よかったです。と、パフォーマンス上がりましたって。で、そのパフォーマンスにどれぐらいの価値を見出してるかっていうことを見つけてあげなきゃいけないのね。そこでパフォーマンスが上がったことによって、3000円分のしか上がってないのに5000円チャージするっていうんじゃ損なんだよ、その人はね。だから、そうじゃないところの付加価値をね、具体的に見つけ、出していってあげるっていう。物事ってなんて全部変換なんですよ。これ大事だから覚えててほしいんですけど、みんな収入でその人の価値を見出したりするでしょ。で、収入とかっていうのは、 人間関係っていうのも価値なんですよ。パフォーマンスが上がったっていうのは価値なんですよ。で、パフォーマンスっていうのは人間関係に変換することできるんですよ。で、人間関係ってお金に変換することできるんですよ。で、パフォーマンス、上がったパフォーマンスはお金に変換できるんですよ。で、お金というのは水に変換できるんですよ。ミネラルウォーターに変換できるんですよ。例えば、ボルビック買ったら15本分とかって、言いたいこと意味わかる？
はい、わかります。
例えば、ケンヤ君、僕がさ、3万円貸してって言ったら貸してくれる？
はい。
でも俺借りてないよね。
はい。
ってことは、僕たちの間には3万円分の信頼関係があるってことなのね。
はい。
うん。みんながみんなお金イコール信頼と思って全然違うからね。年収とかで考えちゃいけませんよ。すべてをね。
はい。
うん。前にも話したことあるかもしれないけど、僕はなんか呼びかけとかすれば、1日2日とかで1000万円以上の金がボンって入ってくるわけですよ。入ってくる前の日にもあったんですよ、その価値は。で、入ってきた後にもあるんですよ。それが変換されてるだけで。だ通帳とかって言うと分かりやすいかな。銀行に預けてるけど全部引き出してないじゃん。引き出した分だけが手元にキャッシュとしてあるでしょ。そういうような感じで、信頼関係とか全部、その人の持っている価値とかっていうのも全部お金だったりとか物だったりに変換できるから、例えばケアマネに合格することとか、ケアマネにを受けるために今抱えている不安とか、あとは落ちたらどうなるかっていうことは全部金銭にキャッシュに変換できます。価値っていうのは。で、変換した時にそれを、例えばそれが10万円とかだったとしたら、うん、それをじゃあ5万円の教材で解消できるんだったら得でしょ、
はい、
っていうふうにやっていくのね、
うん、
っていうふうな考え方っていうのを持っておくといいですよ。
はい、
そう、全部変換できる。で、これは変換の仕方はスキルです。スキルっていうのは能力、能力じゃないな、その能力だね、スキル、技だから。生まれついておぎゃーと思った瞬間に知らないんだけど、コピーライターっていうのはこういうことをこうひたすら研究する仕事だから、僕はそのコピーライティングを勉強してるときに、そのお金に変換するっていうことをすごくこう、物事をね、価値をね、お金に変換するっていうことをすごく勉強してたから、うん、そのスキルが少しはついてるっていう感じがあるんだよね。そう。で、なんかいろいろ話あちこち行きましたけど、そういう感じで、で、講師っていうのもすごくそのマッサージ師でそれが可能だったら、講師もそれが可能だっていうこと、可能性が見えると思うんだ。例えば講師ってさ、僕ら今、セミナーをやるとか、あるいは塾スタイルで通学講座やるとか、あるいはスタディカフェやるって言ってるけど、よくよく考えてみたら家庭教師っていうのだってありなんだよ。
ああ
そうでしょ、う
ん、はい、
それは価値が高いから、家庭教師っていうのは塾よりか高いでしょ、
はい、
うん、だけどこっちの時間もあって、向こうのニーズもあったとするならば、私はそのマンツーで教えてくれた方がいいからって言ったら、じゃあ家庭教師やりますよ。その代わりその通学とかよりかは価値が高い分、時間とかも拘束される分、ちょっとチャージする金額っていうのは上がるけど、でも月に1回その1時間で1万円とかっていうことが普通にチャージできたりするんだよね。うん、まあ、1万円じゃなくても別に最初の駆け出しの頃は5000円でもいいじゃん。僕は大学1年生の時に中学生家庭教師してたけど、1時間5000円で教えてたからね、数学。だからそういうことも可能は可能ですよ。うん、別に、うん、月1でもいいと思うの。なかなかね、ケアマネ受験する人っていうので、あんまりその、費用も出せないっていう場合だったら、隔週でもいいじゃん。2週間に1回5000円、1時間。で、2週間に1回5000円教えたとしても、みんなね、これも、覚えててほしいけど、2週間の1回の5000円じゃないのね。その5000円は2週間なの。わかるかな？僕はマッサージを1時間で1万円払うとするじゃん。1時間のマッサージが1万円なんじゃないの。その1時間のマッサージを受けることで1週間のパフォーマンスが上がるとすれば、1週間なの、その1万円は。1週間のパフォーマンスを1万円で買うのね。1時間のマッサージを1万円で買ってるわけじゃないわけさ。例えば僕と会うことでやる気が出ましたって言ってくれる人いるじゃん、セミナーとかで。で、3000円のセミナーじゃないんだよ。5000円のセミナーじゃないんだよ。そのやる気が1週間続いたら、1週間に3000円を買ったんだよ。わかるかな。
はい、
うん、だからそういう認識っていうのをさ、改めて言われたらそうだよねって思うけど、みんな3000円のセミナーって考えるでしょ。5000円のセミナー、はい、5万円の通信講座とか、1時間5000円の家庭教師って言うけど、違うよと。2週間だからねと。2週間に1回やるとしたらね。で、やんなかったらモチベーション落ちて終わるからね。終わる人もいるからね、はい、そうそうそう、そういうふうな本当の価値っていうものを相手に対して見せられるようになると、いいよね。講師としても活動しやすくなるからね、はい、うん、そういうような目線で仕事っていうのを見ていくとまたいいかなっていうふうには思いました。 から、まあ一つには相手の人生を上げていくっていう、そのコーチングっていうね、まあ英語で言うとコーチング、日本語で言うと何だろうな。よくわからないけど、相手の中、答えって全部相手の中にあるから、だから、ケンヤ君のベストアンサーは僕の中にはないんですよ。意外とケンヤ君は例えば質問したら僕はベストアンサーを答えてくれそうな気するかもしれないけど、本当はそんなことないんだよね。僕が何かをいろんなことはああじゃこうじゃいろんな方向性から言う中で、ケンヤ君にぴったりの答えはケンヤ君自身が見つけたりするわけさ。
はい、
う
ベス
ん、
ト。
そう。だから実は引き出すっていうことなんだよね。答えは全部。魂っていうのもみんなそれぞれ修行テーマが違うし、ステージも違うから、こういう道に行きなさいとかって言っても、それはベストアンサーじゃないんですよね。ここが違うとこなんですよ。コンサルタントっていうのは答えを言うんですよ。だけど、コーチングっていうのは相手を引き出すんですね。で、これからは全部コーチングですよ。だから、答えはあなたの中にあるよと。で、それをうまく引き出してあげるようなスキルが必要になってくるってことだね。で、それはそれで、どういうふうにやれば、生徒さん、それがじゃあ、ケアマネ受験とか、介護士受験という、その受験という切り口からどうやってそういうような引き出していけばいいかっていうところは、僕が実際最初のモデルとなって、ケアマネ受験する人たちに対してやりますから、だからそれを録音とかしておいて、で、それを聞けるようにして、まあ、それはもちろん相手の許可がいるけど、まあ、OK だということであれば、まあ、聞けるようにして、あるいは、まあ、テンプレート作って、で、それを公開するので、で、これから講師とかやっていく中で、見ていっていただけたらいいかなというふうに思いますね。で、講師の、今回の企業キットとか、まあ、KIP はもうだいぶ経つからあれですけど、企業キットのこととかも、やっぱ、家族に相談すると家族はなかなかイエスと言ってくれないって、家族は、じゃあそれは、キットとはどういうものなのかとか、これからなんかマージンとかがなんか出てくるのかとか、それは何パーセントなのかとか、どういうシステムなのかとか、そういうふうに聞いてる人がいるみたいなんだけど、それやっぱり30万円という金額が高額に感じるからかもなしれないんだけど、例えば、ケンヤ君さ、10年後に、適当でいいよ、パッとあんまり考え込まずに、パッと言ってほしいんだけど、自分の年収っていうのはいくらぐらいになってますか？
1億くらいですか。
そうだね。最低でもそれぐらいにはなっててほしいなって気はするんだけど、で、じゃあ1億円になるために30万円投資することっていうのは惜しいですか？
惜しくないです。
そうでしょ？みんなさ、今の目線で考えるでしょ？だけど何かになりたいんだよね、本当は。で、何かになりたくて、例えば僕が去年とかはいくらぐらいかな？3000万円ぐらいかな、多分あると思うんですけど、講師としての収入がね、講師としてっていうか、学校としての、あるいは美人会なんかもあったけど、それぐらいあるとして、じゃあそうなる人っていうのは30万円の投資って惜しいですかって、まあ惜しくないわけですよね。で、じゃあ仮にその1000万でもいいですよ、みんなが講師としてやろうとして1000万とかになりましょうってなった時に、そうなるために何かをやろうとしているのに、その今で考えて30万円っていうのをやらなか、出さなかったら、これおかしいじゃん。おかしいっていうか、なんか変だよね。っていうことを考えてほしいんですよ。自分が5年、10年とかって何年でもいいですよ。その先になっている姿、そこからその自分が投資すべき金額っていうのを考えなきゃいけないっていうのがあって、で、例えば自分のその、なんだろう、勉強に対する投資っていうのも、なんかすごい人がなんか言ってたんだけど、何だったっけ？収入の、何パーセントだっけ？5%だったかな？10%だったかな、まあ、ちょっと忘れちゃった。6%だったかな？ごめんね。ちょっとはっきり忘れちゃったんだけど、自分の収入の6%、確か6だったような気もするけど、6%は自分の勉強、投資にしなきゃいけないよと。例えば500万の人だったら、5、6、30で、年収500万の人は30万円は最低でも自分の自己投資勉強に当てなきゃいけないよとかって言うんだけど、それも考え方が違って、そうするとみんな今の年収かける6%ってするのね。いや、それじゃ不十分なんですよ。だって投資した結果何かになりたいわけだから、1000万円になりたいんだったら1000万円かけるの6%で、自分の今がいくらであろうと60万円は投資しなきゃいけないわけさ。で、60万円投資できるようになってる時に1000万円になってるんですよ。で、1000万円ぐらいの収入になってる人が2000万になりたいと思ったら、2000万の6%だから120万円投資しなきゃいけないんですよね。で、それが当たり前にできるようになってると2000万とかなってるわけですよ。そんな感覚で思っておくといいのかなっていうふうに思うけどね。そうそうそう。そんな感じかな。そういう見方ができると、いろんなその物事に対する投資っていうのが変わっ、あの感覚っていうのが変わってくるからね。自分の未来にはどんどんどんどん、自分の可能性だから。 可能性、自分の未来の可能性というのは自分の人生だから、人生にはどんどんどんどん投資していく。それはお金というのは一つの形。それは時間というのもそうだからね。エネルギーというのもそうだよ。努力もそうだけどね。全部が、いろんなことを投資していくってことだね。未来に対してはね。っていうことがとても大事かなということは思いました。あと同時にマッサージを受けていて思った、マッサージからなかなか話が 進まないけど、でも大事なことだから言うんだけど、先週のね、19話でも似たようなことが話してるんだけど、例えば自分がマッサージ師として活動していく中においても、必ず4つの層ということを覚えていてほしいと。で、この人はこのマッサージというのを通して、今自分とのセッションを通して、この人は健康において、どういう健康に、体についてどういうプラスなことが起きているのかと。今の日本においては生きていけない、物が食べれないって人いませんから、この人は私と会うことによってご飯が食べていける、これも一つのニーズなんだけど、そうじゃなくて、そういう人日本にはいないので、ほとんどこの人は今私とのこの関係を通じて、どれだ病気が治るのか、あるいはさらに健康になるのか、どういう健康へのアプローチができるのかっていうことをまず考えなきゃいけない。マッサージを通して、マッサージは健康にダイレクトに影響するから、いいんだけどね。で、あるいはこの人は心の面、感情面において、どういうような感情、この愛やつながりというのを感じることができるのか、ここの場においてコミュニティがあるのか、あるいはないとしても、自分とこの人において一対一のつながりというものを感じてくれているのか、充実感、充足感を感じてくれているのか、それを提供できているのか。そしてその次のニーズとしては、頭、知的思考ですよね。退屈じゃないように、いろんなこの頭の部分、いろんな学びを与えられているのか、成長を与えられているのかっていうところをまず一つ見ておく。そしてもう一つは、世の中への貢献ですね。魂部分、貢献というものにつながることができているのか。自分が、例えばマッサージ師をやってる自分自身が、例えば社会貢献しようとしてるとするじゃないですか。そしたら、その人を応援してるという形になって、魂部分のニーズが満たせたりもするんですよ。例えば僕は弁当屋さんやってる時に、売上の5%は福祉に関する寄付をするっていうんで、車椅子とか買ったんですよ。で、車椅子買って小規模多機能とかに、それを無料でプレゼントとかしてたのね。で、その様子っていうのを写真に撮って、で、メニュー表に載せてたんですよ。そうすると、その人たちは直接別に社会貢献してるわけじゃないけど、うちから弁当を買えば、それがそのインダイレクトに社会貢献してることになるわけじゃん。だから、トー横インっていうのは、入ったらさ、すぐ、どれだけ寄付してるかっていうのが出てるでしょ、テレビに。ね、今1億、1000何百万円で、寄付されてますって、皆さんの宿泊費はこういうところに寄付されてますよっていうのが出てるじゃん。で、ああいうの見れば、トー横インに泊まれば、そういうところに、自分たちも役に立ってるんだなって思うから、それ魂のニーズに応えられるんですよ。で、こういったところで、まず一つね、僕ら自身が何か、提供してるっていうことはとても大事ですよね、魂のニーズに。で、それからもう一つは、その人自身が、例えば魂の貢献っていう部分だよね。そういった何か社会貢献みたいなものをやってるとすれば、それを手助けできるかってことだよね。その人には夢があるって、その夢の通過点に、例えばケアマネ合格というのがあるんであれば、それを僕たちがサポートするってことは、それは魂の貢献に入るじゃないですか、ここに来るということがね。そういうようなイメージですね。で、この4つのニーズを満たしておく。一つで強烈に満たすこともいいですよ。これ中毒になるから、一つで強烈に満たすっていうことはね。人のニーズを一箇所に置いて強烈っていうのは中毒ですね。起こすので、それはそれでいいですし、全部で満たせていたら、これはもう最強ですね。逃げることができないということになりますから。で、こっからはちょっとごめんね。真面目な話が続いたので、ちょっと頭のストレッチで、優しい方の話に入るけど、この間、ケンヤ君には話をしたけど、男性女性も同じなんですよね。男女の中とかっていうのも一緒で、親子関係も一緒ですよ。全部原理原則っていうのは同じだから、自分にピンとくるところで当てはめて考えてほしいんですけど、例えば、ケンヤ君という人がいましたと。で、そこで彼女がいましたと。で、ケンヤ君の彼女が、もうケンヤ君よりもずっと億万長者の人とかから口説かれ始めました。ってなった時に、ケンヤ君はうろたえますか？ 今日この瞬間はどうですか？
今日この瞬間は大丈夫だと思います。
あ、本当。本当ですか、ケンヤ先生、それは。
本当だと
強がりは入っていませんか？
思ってます。
そうそうそう。で、いいのね。でも、 そういうことなんですよ。例えば、億万長者が来た時には、億万長者はどこのニーズを満たせますかと言ったらですね、確実性とかですね、重要性っていうオンリーワンのニーズですよね。人間というのは6つの本能があるということを言いましたけれども、まずは確実性というのを求めます。例えばね、億万長者に億万長者が、お金に困ってない人に、俺お金持ってるよって言ったって、全く何の反応もありませんから。だって超お腹いっぱいなのに、これ食べないよって言われても、いや、余計なお世話だわっていうことでしょ。だから、貧乏な人とか、お金がなかなか生活に困ってる人とか、不安にある人ね、生活。そういう人には億万長者っていうのはめちゃくちゃ高いニーズ満たしてくれる存在としているんですよ。わかるかな？そうだよね。
はい。
で、確実性を求めるっていうのが一つ目のニーズ。で、不確実性、要は不安定感ですよね、僕はよく言うところの。バラエティを求めるというのが二段目のニーズで、で、三段目のニーズっていうのは重要感。私はオンリーワンだ、特別だ、億万長者の奥さんなんだ、とか、私は大統領夫人だ、とか、私はヨガのグルだ、とか、わかるかな？私はなんとかだっていうふうに、オンリーワンの存在でありたいっていうのが三番目のニーズ、感情のニーズね、なんだけど。で、4番目のニーズというのが愛とつながり。つながっていたい。愛情。っていうのが4番目のニーズ。で、5番目のニーズが自分が成長したい。で、6番目というのがその成長したもので人々に与えたい。貢献したい。この6つのニーズになるんだけど、その億万長者ですとか、めっちゃかっこいいジャニーズから告白されましたとかっていうのは、これは、重要性。3番目のニーズを満たすんですよ。自分がオンリーワンみたいなね。だけど、あくまでも3番目のニーズなの。その上には4番目、愛とつながりっていうものね。みんなと変わらない。私たちは、世界はつながっているっていうことね。そういうような愛とつながりを感じられるようなもの。あるいは、成長。この人と一緒にいたら、成長できる。いろんなチャレンジがある。冒険できる。成長できる。自分の器が広がる。っていうようなニーズを、例えば満たしてあげるとかね。で、最後の6番目っていうのは、貢献。社会貢献。ここが最強です。魂でそのために生まれてきてるから、僕らはね。だから、その魂の訴えだよね。世の中に対して貢献していくっていうことを、この人と一緒にいたら、そういうことが実現できるとか、そういう人生を送れるってなってたら、ジャニーズには、振り向きません。ジャニーズには行きません。し、億万長者にも行かない。なんとかにも行かない。っていうことがあるんだよね。人間関係っていうのはそういうふうに見ておくといいですよ。で、今言ったのはピラミッドになってますから、例えばさ、18歳とか19歳とか20歳ぐらいのさ、女の子っていうのは、超お金持ちのおっさんとかが、月15万円とか20万円とか、あるいは30万円とかっていうのを月3出すから、それで愛人契約っていうのがゴロゴロあるんだよ。で、そういう人たちっていうのは何で反応するんですかと、そんな、おっさんに抱かれたいわけじゃないよね。一緒にいたいわけじゃないよね。で、2週間に1回会うだけでいいとか、そんな感じなんですよ。週1回に会うだけでいいとか、その程度なんですけど。で、お金持ってる人っていうのは別に月30万円払うことなんて何でもないから。で、それで若い子のニーズを買うんですよね。で、若い子たちっていうのはそれで、その確実性を取るんですよね。確実性。そこで収入が入ってきたら自分でなんか別のバイトしなくていいし、で、ぼーっとしてたって死なないで済むとか、なんかあるじゃないですか、そういうものが。あるいはなんかバッグ買えるとかっていう重要性。バッグ買いたいとか、そういうのっていうのは重要性ってやつだからね。オンリーワンでありたいっていうね。俺はここにいる。私はここにいる。見て見てっていう。私ビトンのバッグよ。みたいな。そういうのは重要性のとこだから。3番目のニーズなんだよね。で、そういう人は多いってことが言いたいの。確実性を求めてる人多いよって言いたいのね。15万円。例えば超お金に困ってる人とかだったら、15万円月あげるから、もう僕の言うことは何でも聞いてください。仕事全部何でもやってくださいって言ったら、イエスっていう人がいっぱいいるんだよ。それが自分のやりたいことじゃなくてもね。だ確実性っていうのが一番ピラミッドの下層だから、非常に数としては多いです。で、その次っていうのが確実性の次だから、まあ不安定感っていうのは、これバラエティっていうことですよね。っていうのが、まあその次に多い。その次、そうだね。次に多い。ピラミッド上に行けば行くほど少なくなる。その次は重要性を求める人たち。で、その上というのが、愛とつながり。で、その上が成長。その上が貢献っていうことなんですよね。だから自分たちの、メインのニーズっていうのがどこにあるかっていうところで自分のステージっていうのもある程度は見えてくるから、本当に魅力的な人を自分の仕事のパートナーとか、あるいは人生のパートナーとか、そういったもので求めるとすれば、まずお金とか、確実性で釣ろうと思っても、まず釣れませんよ。 ナイチンゲールは絶対釣れないよね、お金では。
はい。
だよね。で、まあ言いたいこと分かると思うんだけど、そういうふうに、どこで生きてるかっていうことですからね。だから自分が本当に、自分にぴったりの人とかをパートナーに求めるんだったら、そういうような、ニーズを満たしてあげなきゃダメだってことだよね。高いニーズを満たしてあげなきゃいけないっていうことだよね。で、そういったものを親子関係でもそう。ね、仕事関係でもそう。全部にそうだから、そういったところっていうのを、なんとなくはみんなわかってるんですよ。でもこれを改めてこういうふうにメソッド化されると、ああ、どうなのかな、ああ、体の部分はどうかな、心の部分はどうかな、頭の部分はどうかな、魂の部分はどうかなって、ニーズに応えられているかなっていう、分析できるじゃないですか。
はい。
そういうような感じで見ていくといいかな。今言ったのは分野、4つの分野だし、もう1個言ったらさっきの重要性とか、確実性だよね。最初が1番目の確実性、そしてそれからバラエティ、それから、なんだ、重要性だよね。オンリーワンである。で、それからみんなと一緒っていう愛とつながり、そして成長、そして貢献。この6つの、ニーズっていうものと、こう、なんて言うんだろう。横に一緒に書きながら、これは、こっちのこれはどうなのかな、なんていうのを見比べていくと、非常にわかりやすく、仕事なんかっていうのも組み立てられるようになるから。僕はキャマネの教材とか作るけど、これちゃんと当てはめていくわけですよ。ってなった時に愛とつながり満たせるかな。あ、コミュニティ作れてないな。あ、じゃあコミュニティ。そういうような通信講座入ってくれてる人たちの、例えば鹿児島県なら鹿児島県で集まれる場というのを作らなきゃいけないなと。で、オフラインだけじゃいけないから、オフラインのコミュニティとオンラインのコミュニティ。まあ、Facebook だかなんだかわかんない。僕は詳しく知らないんだけど、オンライン上でのコミュニティっていうのも作れるように。KIP ブログみたいなね、わかりやすく言うと。あれのもうちょっと誰もが やりやすいバージョンっていうのを作ったりするといいのかなっていうことを思うわけですよ。で、不足してるところがあったら、あ、ここ不足してる。足さなきゃいけないなっていうことで、新しく教材にそこの部分っていうのを足してあげるっていうことですよね。で、例えば普通の大手の通信教材を買っても健康にならないわけですよ。でも健康のニーズっていうのは一番原始的なニーズで一番高いニーズなんですよ。で、ここは不足してたらいけないから、僕のケアマネ教材には健康になれるためのものが入ってたりするわけですよね。あとは重要性っていうものも大事って言いましたよね。普通の通信講座には入っていないんだけど、重要性、あなたオンリーワンだよ、特別な存在だよっていうことを見せてあげるために、介護支援専門員っていう名刺を送ってあげたりするわけさ。そしたら、嬉しいでしょ？重要性も満たせてるでしょ？ってなると、なぜかわからないんだけれども、生徒さんっていうのは、こういうこと知らないじゃん。6つのニーズがあるとか、4つのそのカテゴリーがあるってこと知らないんだけど、勝手にこっちが満たしてあげてるから、ファンになっちゃうんだよね。中毒になっちゃうんだよね。で、付き合いが続いていく中で、その人の人生っていうのが大きく変わるっていうふうになるんだよね。だから、そういうような見方っていうのをしておくといいかな、というふうに思います。まあ、なんとか話してることだけど、1回じゃ多分ピンとこないから、まあ、大事なことをこうやって何回も言うんだけどね。ぜひぜひそういうような見方で、やっていくといいかなというふうには思います。あと、ポイントカードってみんな持ってるか？今。僕は東横
あ、
インの
も、
ポイントカード持ってるけど 東横
ただ、
インだけですね。ケア君も持ってないよね。
東横インしかないです。
マサイさんも捨てたんだ、持ってないんだよね。
持ってないですね、東横インだけです。
ともみさんも捨てたって言ってたし。なんか、KIP で僕話してたから、多くの人が捨ててると思うんだけど、ひょっとしたらまだ聞いてても、ポイントカードを持っていると得すると思っている人もいるかもしれないから、ちょっと言うんだけど、ポイントカードって持ってたら得しますかと言ったら得しますよ。得するからポイントカードって世の中に存在するんだもんね。でも、コインっていうのは、表の裏には何があるケンヤ君。
裏があります。
そうだよね。光の反対には何があるの？
影があります。
成功との反対には？
成功の反対には、失敗ですか？失敗は成功？
そうだね。成功の反対には成功にまだ至っていないという過程があるだけで失敗はないんだけど、あ、成功の反対には経験があるんだね。あ、いいね。いいこと言ったんじゃない？僕今。成功の反対には経験があるね。成功の反対に失敗はありません。で、まあそれはいいんだけど、今二元構造だって言いたいんだよね。プラスの後ろに、反対ではマイナスだし、N と S があるわけだよね。二元構造なわけで、ポイントカードを持っていたら得するんですよ。でも、損してるってことですよね。同時に何かを。で、それは、僕は損、逆を取ってほしいんですよねって思うんですよ。で、この間あったのが、そのマッサージ屋さん行った時に、マッサージをね、10回受けると、なんか超複雑で、2と6のつく日は、ポイント2倍でとか書いてるのね。 で、50分コースを2と6のつく日に3回受けたら、その1枚埋まるからポイントカードが。それで20分の延長券がもらえるらしいの。得だよね。得だよね、ケンヤ君ね。だけど損なんですよ。これを損だっていうことを気づいてほしいんですよ。だって、2と6の日に行こうって頭の中で考えなきゃいけないですよね。で、ポイントカードを手元に持たなきゃいけない。要は管理能力、マネジメントが必要になりますよね、ポイントカードに対する。で、何よりその1枚貯めて20分得しようプロジェクトっていうのがあるわけです。で、できるわけですよ、自分の中で。それには思考を使い、エネルギーを使い、時間を使い、あらゆるエネルギーを使うわけですよね。それは20分の延長以下なんですよ、そこで得られる。20分の延長以上のマイナスなんですよね。だから、マイル貯まりますよ。僕は飛行機結構乗るわけですよ。マイル貯まって得しますよ。いや、マイルの管理を頭の中でしなきゃいけないことが損 って思うんですよ。そう、マイルいりませんと。カードいりませんと。ね、マイル管理プロジェクトを頭の中に入れたくないんですよ。講師役人プロジェクトというもっと大事なプロジェクトが僕の中にあるから。ケアマネジブリっていうプロジェクトがあるから、桜プロジェクト、千人カフェプロジェクトっていうのがあるから、もっと大事なことがあるから、悪いけどマイルプロジェクトはやりたくない。整体20、マッサージ20分延長無料プロジェクトは僕の中では用意したくないんですよね。だからポイントカードひょっとしたらまだね、持ってる人もいるから、捨てろとは言わないですよ。これもあくまで一つの参考例に過ぎないから。ただポイントカードを持っていることによって得られていない、失っている大事なことが片方にありますよっていうことはね、知っておくといいかなというふうに思いますね。ただ、セブンイレブンにしょっちゅう行って7個持ってますとかは別にいいんじゃないのって気するけど、僕7個持ちたいなって実はちょっと思ってるぐらいなんですよ。僕ほら、ケンヤ君に財布あげたから、小銭がすごい貯まるんですよ。なんか物買うと。で、トー横インに行っていつも1階の小銭入れのとこにジャラジャラ入れるんだけどさ、だけど7個持ってたらいらないじゃん。あるいは別に7個じゃなくてもいいんだけど、セブンイレブン以外のところにも行くことあるから、なんか、今実はマネーカード1個持ってるんだけど、マネーカードっていうのかな？なんて言うんだっけ？なんかあるじゃん。なんて言うんだっけ？電子マネーか。あれのカード持ってるんだけど、チャージの仕方が分かんなくて持ってるだけなんだけど。そうそう。この間、そうしよう、あれで買ったんだけどね。まあまあ話しとれましたけど、ポイントカードっていうのも、っていうような感じですね。それと、あと僕ら今思ってることは、その健康、スタディカフェとか講師とかセミナーとかでの一つのヒントとして、言うんですけど、今世界、日本にはジャザサイズっていうのがあります。ジャズとエクササイズを合わせてジャザサイズっていうんだと思うんですね。で、今現在存在してまして、で、これ海外発祥なんですよ。で、日本でもフランチャイズとか、インストラクターになれるような、制度というのがあって、コナミスポーツっていうところが全ライセンス、日本のライセンス持ってて、そこを経由して、インストラクターとかになれるんですけど、これすごいいいと思いますね。で、見たんですけど、要は、流行りの音楽かけながらダンスするんですよ。で、やっぱダンスってめちゃくちゃ楽しいんで、これはすごくいいと思いますね。で、普段ほとんどの人はダンスとかして生活してないから、そのカフェに来ると無理やり感もありながらダンスできる。で、ダンスするとめちゃくちゃ楽しい。で、楽しさっていうのがそこでリンクするから、また行きたいってなりますよね。で、中毒になるし、健康になるからね、すごくいいなと思ってて。ただ、ジャザサイズっていうのはある程度、僕とかルート J とかっていうのが勉強して、あるいは講師になる人たちっていうのは、おそらく47都道府県どこにでもありますから。で、それやって勉強していく中で、で、ある程度、メソッドっていうのを学べたら、そこに一工夫入れて、新しい僕たちが、なんか、桜なんとかみたいなのを作ってあげればいいわけ、いいじゃないですか。ね、ジャズサイズからのいいところいっぱい取って、で、そこに一工夫加えるんですよ。一つまみ加えるんですよ。二工夫加えるとですね、全く違ったものになって、ジャズサイズは世界に広がってるってことは、かなり、メソッドが、詰め込まれてるはずなんですよね。だから、二工夫もするとずれすぎて全く結果が出ないということになりかねないので、一工夫するんですね。一ひねり入れて。で、そこでなんかこう、健康の方の分野。で、セミナーに来たらなんかこう、バーってなんかちょっと一コマ使って踊れたりとかして、それでこういうのをやるといいですよって教えてあげたりとか。あとは、タバタプロトコブルっていうですね、4分間でできるエクササイズっていうのもあって、 それは、タバタ式エクササイズとか言うんですけど、これ僕は毎日やってるんですけど、4分間ですね。まあ、大体朝4と。で、今ホテル暮らしだからちょっとあれだけど、まあ家の時とか夜4っていう、寝る前4っていう感じで、結構汗かいて寝れるんで、寝つきがいいんでやったりするんですけど、そのタバタとかっていうのを加えて、で、4分で短時間でやれるタバタと、そのジャザサイズなんかっていうのをうまく組み合わせた、なんか、桜ビューティーなんとかとかさ、なんかこうやるわけですよ。で、そうすると面白いんじゃない？
はい。
一つ。そこにヨガのなんかメソッドとかね。で、ヨガっていうのはこうアロマとかっていうところのメソッドなんかも、微妙にこうエッセンスを加えていって、オンリーワンのものにしてしまうわけですよね。そういうようなことっていうのもちょっと今見えてきてるんで、いいかなと思って。で、これちょっと内輪の話になっちゃうけど、ちょっといいかな。内輪というか私的なことなんだけど、僕3ヶ月前だったかな。半年くらいになるかな。もう忘れちゃったんですけど、今さ、知すなわちこれ力なりとか、あるいは合格必達っていうのを僕テキストに、僕はこう、直筆で書いてますよね。筆で。で、あれっていうのは、インスピレーションが降りたんですよ。霊的な指導が入ったんです。指導霊からの霊的な指導が入って。で、あれは、僕はテキストの中に入れてますけど、うちの、その時の夢だったんですけど、夢の中では親父が、その表紙ね、カバーをひっくり返して、で、ひっくり返したところにメッセージ書いてたんですよ。症状みたいな感じで、あなたには何とかかんとかかんとかっていうふうに書いて、で、伊藤なんとかってこう書いてたわけですよね。で、それが、あ、親父こんなことやってんだって、表紙の裏に書いてんだ。で、別にそれ親父がやってたんだけど、夢の中で、霊的な指導が僕に入ったんですよ。それを通してね。で、同じ日だったんですよ、確か。同じ日に別の霊的指導が入ったんですけど、その時に、掛け算になって言うんですけど、まずはこのジャザサイズが一つのヒントになった。そして、沖縄は、島唄と島人ぬ宝っていうのが、もうなんか、沖縄のソウルソングみたいになってるんですよ。あれと同じような感じで桜にソウルソングが欲しいんですよ。あるといいな。日本人って国歌で君が代を歌いますよね。あんなイメージです。で、日本の桜的なもの。で、メロディー作る。で、それとまた別に、僕に霊的なインスピレーション何が降りたかって言ったら、その半年ぐらい前だったと思うんですけど、ポッキーで、ジョイフルってあったじゃないですか。生き物係のジョイフルって曲が流れて、ジョイ、ジョイ、ジョイ、ナタタタンタンとかってなんかあって、超踊ってたじゃないですか、ポッキーの CM で、みんなが。覚えてる？
覚えてます。
覚えてますよね、同じ 動きし
はい。
て。で、あれみたいな形で、で、これは、まあ、夢の話だから言うんですけど、銀座マルカンっていう会社があって、マルカンのテーマソングがないんですよ。この世に本当は存在しないんだけど、ああいうジョイフルみたいな、生き物係のジョイフルみたいなテーマソング流れて、みんなが同じ動きをブワーってやるんですよ。それが各全国のマルカンの集まりで行われて、それが一つのエンターテインメントになってるんですよ。そんな感じですよ。お昼休みはウキウキウォッチみたいな感じですよ。もう、いいともの来ればあれみたいな。で、タモさん回るみたいな。あんなようなイメージで、ダンスがあって、で、フルに僕は踊ってもいいですけど、タモさんはくるって回転するとこだけやるじゃないですか。だから、ゆくゆくは、なんかそのエンターテイの講師とかっていうのは、そのなんかそういうちょこっとだけ踊ってもいいから、そこにいいとも青年隊みたいな人たちが、ダンスチームがガーってメインでは踊るんだけど、そこでちょこっとは講師陣とかメインとなる人たちも踊るんですけど、それが桜に存在するって感じなんですよ。まだ正直まとまってないです。霊的なインスピレーションの時代の話なんで。なので、桜に何か一つそういうようなダンス、踊りが入っている、体を使ったものがあって、音楽がある。で、ダンスみたいなのがある。あるいは、仰げば尊しみたいなには代表の曲がある。それが掛け算で一緒のものかどうかは知らない。テーマソングと踊りは別のものかもしれないんだけど、そういったものが降りてるのは降りてます。半年ぐらい前に。だから一応ここではちょっと言っておこうかなと思うんですけど、実は昨日も降りてるんですよ。で、二日前も降りてるんですよ。霊的なインスピレーションが。だけど、ごめん、覚えてない。起きた瞬間に忘れた。全部。だけど、潜在意識には入ってます、僕の。無意識には入ってるから、必ず引き寄せてくれるから、安心はしてるんだけど、わ、何だったかなって、潜在意識で、ちょっと1ミリぐらいでもいいから、頭に入ってたらよかったなと思ったんですけどね。なんかすごい大事なことを教えてくれました。で、ちなみに昨日はね、僕すごく、霊力を上げてくれました。寝てる時に、霊力っていうのがあるんですよね。まあ、霊的な、要は、法力って言った方が、法力って言った方がわかるかな。生きてる人間でもこう、法力っていうのが出せる人は出せるんですよ。えいとかってやったらその瞬間ポンって飛ぶんですよ、霊とかっていうのも。で、それは弱い人っていうのは飛ばしきらないんですよね。 で、僕はその人間の霊力ってあるんですけど、その霊力を上げるようなことをですね、一段上げてくれるようなことを昨日やってもらったんですよ。多分、今起きてこうやって脳が働いてるからはっきり覚えてないんですけど、おそらく3体ぐらいの霊体がいたんですよね。指導霊っていうのが3体ぐらいいて、で、その人たちっていうのが何か僕に施してくれました。一瞬だったけどね、ポンポンポンって感じで。で、それと同時に昨日は僕は霊憑依もありました。みんな大丈夫でした？同じホテルでしたけど。僕は
大丈夫
霊、
です。
大丈夫？マサイさんも大丈夫だった？
大丈夫です。
ああ、マサイさん敏感だからかかったかなと思ったんだけど。
大丈夫。
そうそう、完全に霊憑依入りました、僕に。もちろんもう吹き飛ばしましたけど、昨日はね、一瞬で飛ばしましたけど、2回ぐらいかかりましたね。2、3回かな？ 3 回ぐらい来ましたね。ズシーン、ズシーン、ズシーンと来ましたけどね。そう、まあまあまあ、それはいいんだけどね。そんなことがありましたね。ちなみにその時言われたのが、人の意見を聞くなって言われましたね。その時に、今からごめんね、もう話がごちゃごちゃして申し訳ないんだけど、すごく大事なこと言いますよ。例えば、僕の言葉を思い出しちゃいけないんですよ。マサイさんもケンヤ君も、この KIP の人たちも。というのを僕は人間ですよね。僕を通して真理を聞いてるだけで、真理は僕ではないんですよ。僕を通して真理を聞いてる。だから、真理に立ち返りなさいっていうことを僕言われたんですよね。というのも、僕はその真理を語る言葉っていうのが、波動浄化みたいな僕言霊残しましたけど、ああいうような形で真理の言葉っていうのは僕の中にあるんですよ。で、そういうような言葉を自分の心の中で唱えたりするんですけど、それがなんか歪んだんですよ、言葉が。で、あれ？あれって。真理の言葉何か、どう歪んだかはもう今起きてしまったから覚えていない。歪んで、なんか違くない？俺が今まで毎日言ってる言葉とこれ違くないって思った時に悪霊憑依が入ったんですよ。で、憑依が入るちょい直前ぐらいに、人ではなくて真理の言葉に、真理に立ち返りなさいって言われて、で、人から聞いた言葉じゃなくて自分の真理の言葉に立ち返らなきゃいけないって言って真理の言葉を唱えて悪霊を飛ばしたんですね、昨日は。全然意味わかんないでしょ。ごめんね。いつかわかるとしたら、そのいつかピンときて、今ピンとこなかったら今ピンとこないでいいんだけど、そういうようなことがあって、ああ、すごい大事なことを教えてもらったなってことを思ったんですよね。で、そんなこんな言ってる間にですね、45、もうアラームが鳴った。受験ドクター、ブラックジャックって出ました、今。僕のアラームが。受験のかかりつけ、ブラックジャック並みの講師にならなきゃダメだよっていう、毎日ですね、この、6時5分に知らせてくるんですけど、アラームで。まあまあ、それはいいんですけど。ということで、一旦ここで、休憩挟みますので、10分間休憩挟んで、また戻ってきてください。